はあ、もういっそ満開の桜の木の下に埋めていただけたら、悔いなくあの世に行けるのに。いいえ、冗談などではありません。私はもうこの世に生きる意味を見出せません。大げさだと思われました？そうですよね、大げさですよね。はあ、というかすみません。せっかく部活に顔を出していただけたのに、いきなりこんなこと言って。まさか先生に代わりに来ていただけるとは思いませんでした。だって先生、前はテニス部の顧問でしたよね。それがいきなり文芸部だなんて、真逆すぎますよ。よかったんですか？国語を教えてるってだけで、こんな部活の顧問にいきなりされて。まあ、仕方がないですよね。以前の顧問の先生が突然入院することになったわけですし。はい、おっしゃる通りです。長期入院するって聞いたときは、正直驚きましたし、心配になりました。いつも笑顔で優しい先生でしたから、病気だったなんて、先輩も私も全然知りませんでした。きっと、私たちに心配をかけまいと、気丈に振る舞っていらっしゃったのでしょうね。はぁ、あ。ため息が多いと言われましても、これには相応の理由があるんです。それも一つじゃないんですからね。複数あるからこそ、春なのに私はため息ばかりついているんです。また呆れたように笑って。どうするんですか？もし私が明日、駅のホームから飛び降りたり、部室で首をつってたら。いや、もちろん冗談ですけど、そのくらい私はどうしたらいいのかいろいろと悩んでいるんです。そうやって悩むのが青春だだとか、悩める思春期だとか、大人は言いますけど、私たち子供には苦しい現実なんです。先生だって、ちょっと前までは学生だったんですから、この気持ちわかりませんか？あ、すみません、私ってば。今日はどうにも機嫌があまり良くないみたいで、先生に突っかかっても仕方がないのに。八つ当たりしてごめんなさい。そうですね。文芸部の活動について説明しますね。先輩たちが辞められたので、部員は私だけです。はい。もはや部として存続していくのはかなり危機的状況にあります。半年以内に部員を3人以上にしなければ廃部になります。まあ、先輩たちのいない今、続けていく意味を見出せないので、廃部でもいいんですけどね。わかりました。部員の勧誘活動はやります。一応。この部活では、主に創作活動を行っています。詩や短歌、俳句、小説、エッセイなど、文芸全般です。コンクールなどに応募したり、あとは、年一回文化祭の時に、部員の作品をまとめた文芸誌を発刊しています。先生は、何か創作をされたご経験などはありますか？もっぱら読む専門ですか？そうですか。いえ、前は顧問の先生には作品を添削していただいたり、感想をいただいてたので。あ、でも、先生は感想をおっしゃっていただければ、それで大丈夫です。お忙しいのに、時間を割いて、創作のテクニックだとかを改めて覚えていただくのはご迷惑でしょうから。え、本当ですか？いいんですか？そうですか。それなら一緒に作品を作って技法などを学んでいく という形でやっていきましょう。現状、作品を見せる相手は私だけですがね。でも、これを機に創作の楽しみを味わっていただけたらなぁと。はい。活動場所は今いる図書準備室です。少々狭いですが、部員数を考えれば妥当です。いきなりここが使えなくなるほど人が増えるとも思えませんし。あ、ダメだ。また自虐的に。まあ、説明は以上です。何かご質問などはありますか？過去の文芸誌は棚にありますよ。お暇な時にでもどうぞ。私は辞められた先輩の短歌がとても好きです。受験勉強があるから、こればかりは仕方がありませんが、もっとたくさん作って、一緒に話をして、笑って、ずっと文芸部にいてほしかったです。はあ、え？私が先輩たちの意思を継いで部活を盛り上げるんですか？ごめんなさい。私は先輩たちのいない文芸部なんて、はっきり言ってもう文芸部だと思えないんです。先生や先輩たちのいた文芸部は、私にとって唯一の居場所でした。居場所をなくした私は、どうしたらいいのか、もうわからないんです。学校に来る理由が文芸部だったのに。もちろん、いずれ先輩方がいなくなるってことは分かってましたけど。でも、いざ現実になると、なかなか受け止められないんです。新しい場所を見つけたり、作ったりするのって難しいじゃないですか。明るい人たちはいいですよ。すぐに自分の居場所を作っちゃいますから。先生もきっとそういうタイプなんじゃないんですか？内向的な風には見えませんよ。私の勝手なイメージですけど、先生は大学時代にサークルの仲間と居酒屋ではしゃいでそう。あれ？違いました？図書館でずっと勉強してたんですか？へえ、先生も自分の居場所を見つけるのに苦労されたんですね。あ、いや、なんか意外で驚いただけです。とにかく先輩ロスの私にはとても心機一転部活を盛り上げていこうという気には到底なれそうにないのです。私一人残されてもどうしようもないなって思うんです。先生も部員集めに協力してくださるんですか？そうですか。ありがとうございます。あ、もちろん今までにもいましたよ。文芸部に入りたいって人。まあ、いわゆるオタク趣味の人たちが文芸部に入部してくれることが多いのですが、ここは二次創作を認めていないので、大体数ヶ月で辞めていきますね。部活見学の時に説明するように方針を変えたら、パタリと入部希望者がいなくなりました。そうですね。私の代で部活の方針を大きく変えたら、それは先輩たちに申し訳が立たないなって。それに私自身、二次創作にはあまり関心が持てないので、いくら部員数のためとはいえ、部活の方針は変えたくありません。先生も、もし部活に関して生徒から問い合わせがあれば、一次創作しかしていないと伝えてください。お願いします。ふぅ。あれ、もうこんな時間？話していると、あっという間に時間が過ぎちゃいますね。今日の部活動はこれでお開きです。お忙しい中ご足労いただいてありがとうございました。これからよろしくお願いしますね。 いや、違います。先生と話して疲れたとかじゃないです。帰りたくないなって思って。うちの親二人とも海外で働いているので、家に帰っても私一人なんです。それに私は電車通学なんですけど、この時間帯混み始めるし、やっぱり何でもないです。今日はつい余計なことまでペラペラと話しすぎました。先生とは授業でお会いしたこともないし、校舎内でお見かけする程度なのに。先生が思った以上に話しやすい雰囲気なのでつい。そうだ。先生って相談事とかよく持ちかけられるタイプなんじゃないですか？ふふ、やっぱり。そうだと思いました。なんというか、人畜無害な感じだし、人当たりがいいので、敵を作らなさそうです。普通で無難な感じがいいんでしょうかね。これは褒めてるんですよ。ところで、私ずっと気になってたんですけど、先生、なんか顔赤くないですか？え？気のせいじゃないと思いますけど。なら、どうして目を合わせてくれないんです？もしかして、女子生徒とこんな狭い部屋で二人きりなのが、緊張するとか？そんな真っ赤な顔で否定されても、あんまり説得力ないですけどね。これ以上先生をからかうのは、よしておきますよ。意外に可愛い人ですね、先生って。でも、さすがにそろそろ帰らないといけません。非常に憂鬱ですが。さっき言いかけたことは忘れてください。震えてなんかいません。別に泣きそうな顔もしてないです。あんまり人の顔をじっと見ないでください。恥ずかしいじゃないですか。食い下がりますね。先生で解決できるようなことじゃありませんよ。さすがにこればかりは。話すまで返す気がないみたいですね。さっき、電車通学だって言ったじゃないですか。だから私、痴漢に遭うんですよ。こんな地味な見た目だし、抵抗しないからいけないとは思うんですけど、車両を変えても、同じ人なのか、別の人なのかわかりませんけど、痴漢されるんです。本当に気持ち悪くて。だから電車に乗るのもかなり勇気がいるんです、私にとっては。こういう話をすると、気をつけない方が悪いとか、嘘をついてるとか、女として見られていいじゃんみたいな、とんちんかんなことを言い出す人がいるので、人に相談もしにくくて、悩んでました、ずっと。先生は人畜無害そうだから話しましたけど。信じてもらえるんですか？そうですか。車で送ってくださるんですか？いや、でもそれって先生の立場的にどうなんでしょうか？問題あるんじゃないでしょうか？怒られたりしませんか？具合が悪そうだから送ることにした、という理由で。なるほど、それならまあ。本当にいいんですか？先生がそうおっしゃるなら、お言葉に甘えようかな。ありがとうございます。私、カバン取ってきます。はい。では、職員用駐車場で待っています。先生、 どうでした？大丈夫そうでした？そうですか。私の家の事情も学校側には説明してあるので、おそらく問題ないと思います。これが先生の車ですか。へえ、失礼します。住所をナビに設定しますね。ここです。はい。この時間だと道が渋滞している可能性がありますが、先生、きっと学校でまだやることとかありますよね。直帰でいいんですか？ああ、そうですか。それなら多少渋滞してても時間を心配する必要はないですね。では、よろしくお願いします。こうして車の助手席に乗るのも随分久しぶりな気がします。年に一度親が帰ってくる時しか車に乗ることってないので。私は高校生になった時から一人暮らししてます。はい、さすがにもう慣れました。料理ですか？私は自炊派ですよ。いやいや、自炊とか普通ですって。大したものも作れませんし。私は自分で自分の好きなものを作って食べたいってだけです。健康のためとか節約とか、そういうわけじゃないんです。好きだからやってる、みたいなところもありますね。先生は？カップ麺とかコンビニ飯ですか？大人の人は、やっぱり仕事とかあるから仕方がないと思います。慌ただしく疲れる毎日で、きちんと自炊して暮らす人は少数派かと。でも、先生みたいな素敵な人には彼女さんがいて、お休みの日には彼女さんが手料理なんかを振る舞ってくれるんじゃないですか？あ、ごめんなさい。別れたばかりだったなんて。すみません。ぶしつけに恋人のこととかプライベートなことをお聞きして。あ、ここ左です。やっぱり渋滞してますね。ナビの予定通りの時刻には着かないかも。え、先生のご自宅も私の家の近くなんですか？ああ、あそこのタバコ屋さんの角なんですね。わかったかも。まさかご近所さんだとは思いませんでした。ところで、先生は先ほど自分は本を読む専門で、何かを書いたり作ったりしたことがないとおっしゃっていましたが、どんな本を読まれるんですか？うんうん。小説が多いんですね。おすすめの作家とかありますか？あ、その人の小説は私も大ファンです。いいですよね。新刊が出るたびにワクワクしてしまいます。では、もう最新刊は読まれましたか？うわ、やっぱり、私もすごく感動しました。他におすすめの作品とかありますか？私はいろいろ読みますが、海外の作家も好きで、あ、ジャンルもバラバラです。恋愛小説も読むし、ミステリーや SF も読みます。歴史ものはあまり読みませんが、聞いたことのない作品ですね。ちょっとスマホで調べてみます。へえ、アメリカの。あらすじだけで面白そうです。本屋さんで見かけたら買ってみますね。私のおすすめですか？そうですね。私は日本の作家が好きなのですが、古典も大好きで、授業で源氏物語や晒の日記なんかの一部をやるじゃないですか。でも、授業で読んで私は続きが気になってしまって、図書館で現代語訳されたものを一気に借りて読みましたね。先生も読まれました？面白いですよね。なかなか分かってくれる人もいなくって。先輩たちはそういうのも詳しい方たちだったので、話せる相手がいなくなって寂しくて、最近は創作意欲もあまり湧かずにいたんです。あ、まだ言ってませんでしたね。私は主に小説や短歌を作っているんです。と言っても大したものは作っていませんが。 え、作家を目指しているわけじゃないです。私のは、ただなんていうか、こう、うまく言えませんが、私はフィクションがあるから現実とつながれていると感じています。創作することで現実世界をなんとか生きていられるというか、私はクラスのみんなのように現実に地に足つけて生きられないと感じているんです。私が本を読む理由も同じで、知識をつけるためとか教養のためとか、そんな高尚な理由じゃありません。よく大人の人は本を読んで偉いねとか、知的に見えるとか、いい習慣だねなんて言いますが、読書は私にとってはただの現実逃避なんです。息をしないと生きられないように、私は読書や創作活動なしでは生きていけないんです。すみません、またなんだかネガティブなことを言ってしまって。変ですよね。自分でも変だなって分かってます。変じゃないですか？私と同じような気持ちになったことがあるんですか？先生にとっても読書は現実で生きるための避難場所だったんですね。そうですか。いや、その、まさか同じような考えの人がいるとは思わなかったので、驚いてて。そろそろ渋滞抜けますね。もうすぐ家に到着です。はい、そこを左でお願いします。そっちの方がナビより早く着くと思うので。そうです。あとは道なりで大丈夫です。先生が、代理の顧問として来てくださってよかったかもしれません。はじめはもうどんな先生が来られても同じだって思ってましたけど、違いました。親身になって私の話も聞いてくださいますし、とても話しやすいですし、先生のお話も面白いですから。何より先生はそのとてもお優しいので安心しました。もう桜の木の下に埋めてくれなんて言いませんよ。電車通学は嫌ですけど。でも先生のおかげでちょっと学校行くのが楽しみになったし、元気になれました。はい、うちはここです。今日はわざわざ送ってくださってありがとうございました。とても助かりました。先生ともたくさんお話できて嬉しかったです。ねえ、先生？もう、ちゃんと私の顔を見てくださいってば。やだな。何を恥じらってるんですか？ほら、こっち向いてくださいよ。あ、やっと見てくれた。先生って、ウブなんです？冗談ですってば。先生の瞳の色って、綺麗ですね。素直な感想を言っただけです。また、いろいろと聞かせてくださいよ。先生のこと。私、先生のこともっと知りたいです。なんて。それと、少し恥ずかしいですが、私の作品も今度の部活で先生にお見せしますね。では、失礼します。送ってくださり、どうもありがとうございました。ご近所さんなのか。ご近所さんね。いいこと聞いちゃった。優しくて可愛い先生。先生。先生ともっと仲良くなりたい。でも先生は大人だから、相手にされないかもな。相手にされるには、私がもっと積極的に、大人にならないと。ねえ。 今日の部活は以上です。来週の部活までにおのおの1作品詩を作ってきてくださいね。みんなで読み回しをして、その後公表を行いますので。恥ずかしいのは私もです。でもみんなの感想を聞いてフィードバックしてもらうことで上達するので、そこは我慢してください。ではおしまいです。皆さんお疲れ様でした。ふう、緊張した。あ、先生、あの先生ってば、ちょっと待ってください。あの、お呼び止めしてすみません。今ってお時間大丈夫ですか？部活はもう終わりですけど、もう少し準備室でお話ししていきませんか？よかった。あ、いや、その用事ってほどのことじゃないんですけど、最近あまり先生とゆっくりお話しできていなかったので、その、少しお話しできないかなって思って。もちろん部活のこととか、いろいろ、はい、そうですね。部員も結構増えて、まさか10人まで集まるとは思ってなくて、近々空き教室を部室として開放してくださることになりました。どれもこれも先生のおかげですよ。今日も見学に来てくれる人たちがいましたし、そのうちの何人かは入部を検討してくださるそうです。部長として私も嬉しいです。え？私が頑張ったからじゃないですって。私は掲示板に募集案内を出しただけですし、部活の説明も上手にできていたとは言えません。先生のお力添えがあったおかげです。文芸部は廃部を免れたので、先輩たちに報告したら喜んでくれました。あとはみんながずっと部活を続けてくれるよう願うばかりです。何人かはその、言いにくいですけど、先生目当てで入部してきた感じの人たちがいるので、もう本当ですってば、あれは絶対先生目当てです。先生はかっこよくて、女子から人気があるんですからね。いや、私がそう思ってるんじゃなくて、その、そういう話を、色めきだったクラスのキラキラ女子たちがしてるのを聞いたってだけの話です。え？知らなかっただなんて嘘ですよね。ふーん、自覚なしですか。へえ、先生は罪な男ですね。光源氏並みにモテてると思いますけど、言い過ぎですかね。とにもかくにも、先生と二人でこうしてお話ができて嬉しいです。別に変な意味じゃないですよ。今までは結構話してたじゃないですか。本の話とか、私の書いた作品についてだとか、学校のこととか。私にとっては、先生との時間がかけがえのない時間だったんです。だから、部員が増えてくれたのは嬉しいけど、ちょっと複雑っていうか。だってみんなが先生を私から取っていっちゃうから寂しいんです。先生は私のものじゃないって分かってますけど、でもなんだか私だけの秘密がもう輝きを失ってしまったように思えてならないんです。いっそのこと廃部になってもよかったから、あのままずっと先生と二人で過ごす時間が少しでも長く続けばよかったのに、なんて、そんな風に思ってしまうんです。ダメですよね。私ってば、本当。もうずっと先生と二人きりになれないから私、もどかしくて。ねえ、先生、もっと近くにいても、いいですか。先生のそばで、先生の熱を感じたいんです。今なら誰もいませんから、バレませんって。ね。
少しくらいいいじゃないですか。だって先生のここもとっても熱くなってますよ。久しぶりに二人きりになって、先生も本当は嬉しいんじゃないですか。期待してるんですよね、そういうこと。あ、また顔が真っ赤になってますよ。かわいい。私の顔をよく見てください、先生。
うわ、なんですか？いきなり立ち上がって。びっくりした。え？そろそろ行かないとダメですか？なんで？職員会議？嘘ですよね。逃げるなんてひどいですよ。私は本気なのに、からかってないです。私は先生のことが好きなんです。大好きなんです。なんでそんなことを言うんですか？ひどいです。一般に思春期の少女が大人の男性に憧れを抱きがちというのは知っています。でも、私のこの気持ちを思春期の少女の憧れという一言で一括りにしないでください。私の先生の気持ちは私だけのものなんです。10代の感傷だと言って笑わないでください。上辺しか見えていない子供の恋愛だなんて。そんな簡単な一言で吐き捨てないでください。私は本気なんです。本気で先生のことが好きなんです。すべてを投げ打ってもいいくらいに。先生になら、私の気持ちと真剣に向き合っていただけると信じてお話ししてるんです。そうですか。わかりました。そうですよね。先生のおっしゃる通りです。教師と生徒じゃ立場が違いますよね。年の差もありますしね。わかりました。頭なんか撫でないでくださいよ。そんなことしたら私先生のこと諦められなくなっちゃうじゃないですか。もう行ってください。先生、用事が終わりなんでしょう。私は大丈夫ですから。はい、平気です。さよなら。
さよなら、私の初恋。こんなに苦しいなら、こんなに辛いなら、もういっそ。あ、そっか、わかった。全部壊れちゃった今ならもう、何してもいいんだ。きっとそう。壊れたなら、すべて新しく作り直しちゃえばいいんだ。
こんなに簡単なことなのに、どうして今まで気がつかなかったんだろう。私っては、
本当にバカだな。今日の部活は詩の発表です。文芸部は創作活動の場なので、練習がてら、先生にも詩を作ってきていただきました。みんな先生の詩が気になりますよね。みんなで詩の朗読を聞いて、それからそれぞれ感想を伝えてもらいます。勇気がいるけど、その気恥ずかしさを乗り越えないといいものはできませんよ。みんな通る道ですから。ではまず先生からよろしくお願いします。一体どんな詩を書かれたのか楽しみです。はい、皆さん、拍手しましょう。素晴らしい詩でしたね、先生。初めて作ったとは思えないくらいの出来ですね。驚きました。
すごく柔らかで繊細な印象を受けました。それでは、次は私の詩ですね。緊張しています。高校と輝く、真夜中の電話ボックスめがけて、走り出す。月の裏側に行くために、電話をかける。月の裏側にいるウサギに会うために、何度も私はコールする。0123 000かけてもかけてもつながらない。電話交換手の不在。おかけになった番号は現在使われておりません。静寂の波が電話ボックスに押し寄せて沈んでいく。夜の水底に。以上です。なんだか恥ずかしいですね。ありがとうございます。この前に見たちょっと怖かった夢を詩にしてみました。詩に限らず、創作はその人の心の一部、体の一部だと私は思います。創作は自分をさらけ出す行為に他なりません。だからこそ勇気がいるし、恥ずかしいと感じますよね。でも私は、文芸部ではみんなが自分をさらして、その結果、誰かが嫌だとか、気持ち悪いとか、そういう感情になったとしても、それを含めて創作だと思うので、皆さんが自分の殻を脱ぎ捨てて、創作してくれることを望んでいます。って、あ、嫌だ！私、また変な演説始めちゃって。ごめんなさい。その、とりあえず、気楽にやってくれれば、それでいいから、ね。それじゃ次の人、お願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。とっても素晴らしい作品ばかりでしたね。私も皆さんの作品から学ぶことが多くありました。次回は小編小説を書いてみましょう。原稿用紙5枚から10枚程度の作品で結構です。テーマはどうしましょうか？先生はどう思われますか？先生？ぼーっとされてどうしたんですか？先生はお疲れのようですね。皆さん、一人一人思いつくものを教えてください。あみだくじで決めましょう。花火、植物はちょっとざっくりしていますね。ひまわり、いいですね。先生は何かありますか？はあ、鍵ですか。わかりました。じゃあ、あみだくじを作って、と。よし、先生、どこから始めるか選んでください。さーて、どうなるかな？あ、鍵ですね。じゃあ、テーマは、鍵で書いてきてください。ジャンルは自由です。恋愛でも、ミステリーでも、何でも OK です。それじゃあ、今日の部活は終わりです。お疲れ様でした。先生、どうされたんですか？いえ、上の空というか、少々具合が悪そうに見えたので、顔色もあまり良くないですよ。眠れていますか？何かありましたか？え？空き巣に入られたんですか？それは、お気の毒に。警察には通報しました？何も取られてなかったから通報しなかったんですか？元カノのいたずらかもしれないって。いや、でも取られてなくても、一応警察に行った方が良かったんじゃ。え？スペアキーがなかったのを思い出した？それはかなりまずいのでは。 ああ、もしかしてさっきテーマを聞いた時に限って言ったのは思い出したからってことですか？なるほど。はい、私もその話を聞いて怖くなりました。一人だし、防犯には気をつけないとですね。ねえ、先生、もし先生に何かあったら私、先生のこと助けに行きますね。近所だし。だから先生も私のこと助けてくれますか？あ、そうですよね。警察を呼んだ方が早いし確実ですよね。なんでそんなこと言うんですか？私、別にそんなやましい気持ちがあって言ったわけじゃないのに。先生のこと試したりなんかしてません。ひどいです。本当にダメだからねって、改めて言われなくても、そんなことわかってます。私、そこまで聞き分けのない子供じゃないのに。先生のバカ、ひどい、ひどすぎます。今さら慌てて謝らないでください。もういいです。私帰ります。お疲れ様でした。何ですか？電車はもう大丈夫ですよ。時間に合わないよう自分なりに工夫してます。先生こそちゃんと戸締まり気をつけた方がいいんじゃないですか？だって鍵取られてるし何をされるかわかりませんよ。金目のものを取らずに鍵だけ取っていくなんて、犯人はきっとお金なんか欲しくないんですよ。もっと別の意図があるように思えませんか？はい、だから気をつけてくださいと言いました。鍵の交換だってすぐにしてもらえるかわからないじゃないですか。この時間ですしね。それじゃあさよなら。私はこれで。夜にはくれぐれも気をつけてくださいね、先生。こんばんは。やっぱり鍵はまだ取り替えてないんですね。不用心でいけないな。危機感のない人なんでしょうか。元カノのいたずらなわけないのに。ダメですよ先生。私あんなに忠告したのに、気をつけてくださいと。それなのに先生のお部屋簡単に入ってこれちゃいました。もしかして私に来てほしかったんですか？昼間あれだけ私のことを拒絶しておいて、本当は来てほしかっただなんて。先生って大人なのに可愛いところもあるんですね。素直じゃないんだから。寝ている姿も可愛い。なんて無防備な顔。先生に憧れるどの生徒も見たことない顔。どんな夢を見ているんでしょうか。私は先生とこうして二人きりで抱き合って愛の言葉をささやき合うのをずっとずっと夢見ていたんですよ。先生の手あったかい。ほら、私の胸の鼓動がわかりますか？ドキドキしています。伝わりますか？先生の指、今少し動きましたね。先生ったらエッチなんだから。もう。でもごめんなさい。こうやって。よいしょ。手は縛っておきますね。ちょっと苦しいかもしれないけど我慢してください。終わったらすぐにこの手錠は外してあげます。だからおとなしくしていてくださいね。
いい子いい子。先生のいい香り、男の人の匂い、たまんない。ちょっとヒゲも生えてきてる。少しチクチクする。でも先生のヒゲなら平気。むしろこれはご褒美ね。スースー寝息を立てて、なんだか子供みたい。先生の唇、食べちゃってもいいですよね。私、我慢できません。私のファーストキスが先生でよかった。先生、大好きです。私の愛はもう止まらないんです。一度壊れてしまった私と先生の関係、それなら新しくもう一度始めればいいんだってあの時思いました。そしてこれが先生と私の新しい関係です。愛の始まりなんです。先生にならきっと分かっていただけると思います。愛の印を私にください。私の初めては全部あなたに捧げます。先生の熱い、すごい、何これ。小説で読んで想像してたのと全然違う。次から次へと欲しくなる。先生の全部も私にください。好き好き、大好きなんです。愛してるんです、先生のこと誰よりも。だから先生のください。私の中に全部、私、先生のすべてを受け止める覚悟ならあるんですよね、先生。あらあら、ようやくお目覚めですか、先生。おはようございます。なんて、まだ夜ですけどね。寝ぼけてます？うわぁ、もうそんなに暴れないでくださいよ。せっかく先生が私にくれた証がこぼれちゃいますって。おとなしくしてください。まったくもう。でも、怯えた顔も素敵ですね。え？どうやってここにと言われても、種明かしがいりますか？しょうがないな。特別に説明してあげますね。と言っても、何にも特別なことはしていません。大家さんに、先生の妹ですって嘘をついたんです。遊びに来たんですけど、先生がまだ帰ってきていなくて、外で待っているところですって。でも、トイレに行きたいから、部屋の鍵を開けてくださいとお願いしたら、大家さんが心よく開けてくださいました。あまりにちょろいので、ここの大家さん大丈夫かなって思ったんですけど、先生の部屋の中に入るという目的は、いとも簡単に達成できたわけです。それで、そこら中ひっくり返した結果、先生の部屋のスペアキーを見つけて帰りました。そうです。空き巣の犯人は、私です。何ですか、先生。その顔。ポカンって口開けて、バカみたいですよ。私あれだけ忠告したのに、何の防犯対策もないまま寝るとか、本当笑えます。意外と怖いもの知らずなんですね。どういう神経してるんです？日本ならどこでも安全だと思ってるんですか？ま、そのおかげで今こうして先生と楽しくお話ししていられるんですけどね。正直、部屋にすんなり入れちゃった時、私は先生に誘われているのかとすら思いました。 たまらなくなってしまって、先生のことを呼ばいしちゃいました。
私ってば悪い子ですね。君は本当に君なのかって。何をおかしなこと言ってるんですか。私は私です。先生のことを愛するけなげな文芸部の部長です。事実は小説よりきなりなどと言いますが、まさにその通りかもしれませんね。私もこんな風に先生と愛し合うことができるなんて、出会った頃にはまるで想像もつきませんでしたから。先生も生徒と関係を持つなんてこと考えたことはあっても、現実にアクションを起こすのはリスクが高すぎますし、よかったですね、先生。生徒から呼ばいされて、今、どんな気持ちですか？教えてください。とっくにお気づきだと思いますが、先生が寝てる間に、私がいただいちゃいました。先生を、丸ごと全部、どうします？私と先生の赤ちゃんできちゃうかもしれませんね。そろそろ私とお付き合いしていただける気になりましたか？前はダメだって言ってたけど。へえ、いいんですよ。私がこのことを学校に言ったら先生、社会的に終わりますよ。私と付き合えば悲劇的な運命をたどることはないので、どう考えても選択肢は私一択ですよね。ご自分の置かれている状況がやっとお分かりいただけましたか？ああ、よかった。先生の人生がめちゃくちゃにならずに済んで、私も一安心です。大好きな先生と付き合えるなんて夢のようです。それじゃあ、これからもっと私と楽しみませんか？まだまだ夜は長いし、私たちは恋人同士なんですから、ね。先生、やだな、そんなにビクビクしてどうしたんですか？
うん、何ですか、その怯えた顔は。そんなお化けを見るような目で見られたら、さすがの私も傷つきますよ。もう部活は終わって、みんな帰りました。先生の今日発表された短編小説、よかったです。やっぱり、先生には文章のセンスというか、才能がおありなんだと思います。先生の作品から、言いようのない不安と恐怖、見えない未来への焦り、後悔を感じました。しかし一方で、もう一人の自分が求めてやまない存在がいて、どうしてもそれを認めたくない。欲望との戦い。人間の矛盾、そうしたものが詰まっていて、短編なのに引き込まれました。先生の作品、もっともっと私は読んでみたいです。え、何ですか？先生に話しかけるのに何か用がなくちゃダメなんです？
あ、もしかして照れてます？私たちは恋人だからいいじゃないですか。学校では近づかない約束なんて、私、そんな約束なんてした覚えないんですけど。大体、教師と生徒なのに話さないとか、変じゃないですか。そっちの方がみんなから怪しまれると思いますが、私何か間違ったこと言ってますかね？
あ、またきつい言い方してしまいました。ごめんなさい、先生。とにかく、私は先生の作品にとても感動していると言いたいんです。はい、そうです。私はもっと先生の心に触れたい。 先生の血肉を分けた作品を味わいたい。
私は先生の作品のファン一号というわけです。
ん？何ですか？
釣れないですね。
私知ってますよ、学校で先生が私を避けてること。
あんなに愛し合った仲なのに。
何周りキョロキョロしてるんですか？誰もいませんよ、
この教室には。私と先生の二人。
そう、二人きりです。
何も気にする必要なんかないんですよ。
私が何を考えてるかわかりますか？
わからないんですか？そうですか、残念です。それじゃあ教えてあげます。私が何を考えているか。正解は、いけないこと考えてました。
先生だってそんなこと言って、実は興奮してるんじゃないんですか？
学校の空き教室、放課後、教え子の白い首筋、甘い思春期の少女の顔、少し酸っぱい汗とシャンプーが混ざり、濡れた髪の香り、うっすら透けたブラジャー、スカートのプリーツから覗く肉感的な太ももが眩しくて。
ほら、やっぱり先生興奮してるんだ。嫌だとかダメだとか言って、本当はすっごく興奮してる。私にはわかります。先生のドキドキが、スリルが手に取るようにわかるんです。
認めちゃえばいいじゃないですか。だって私たち付き合ってるんですよ。今なら先生の望むこと全部できちゃいますよ。ほら、私の胸に触れてくださいね。心臓の音がわかりますか？こんなにドキドキしてるんです。
それにお腹がもう熱くって、ずっと先生を求めてるんです。苦しいの楽にしていただけませんか？ねえ先生、私さっきからずっと待ってるんですよ。
先生が獣になってくれること。
本当はエッチなことばっかり考えてるくせに、物分かりの良さそうな顔をして、ごまかしても無駄なんですからね。
先生の中に秘めた獣がいるってこと知ってます。
私の前では正直になってしまえばいいんです。お行儀のいいふりはやめてください。
なんだか今日は随分強情ですね。だったら私が先生を獣にしちゃいます。
恥ずかしそうに顔を背けちゃって、
かわいい。先生って大人なのに子供みたい。
やだな、拗ねないでくださいよ。かわいいって言われるのが嫌なんですか？
そういうものでしょうか。私には男の人の気持ちがよくわかりません。私は子供なのに大人みたい？
どうしてでしょう。
私は小説の読みすぎなのでしょうか。早熟な女の子は嫌いですか？
それならいいです。
なんだろう。先生が今日は私と目を合わせてくれないのはなぜですか？なぜずっとそっぽを向くの？私の目をしっかり見られない理由を当てて差し上げましょうか。
ああ、答えを言うその前に、先生、実は私、
もう一つ先生にお話ししたいことがありまして。よろしいですか？この前部員の皆さんから聞いたんですけどね。先生って、新しく来た英語の女の先生とお付き合いされてるんですって？そういう噂を聞きました。本当ですか？私の体に無責任にあれだけ吐き出しておいて、別でお付き合いしている女性がいるなんて、私にはにわかには信じられないのですが、どうなんですか？ほら、やっぱり目を合わせられない。理由はもう火を見るよりも明らかですね。先生、浮気してるんだ。浮気してるから後ろめたくって、私をまともに見られないんですね。残念です。先生、私の純情をもてあそんでおきながらこっそり私を裏切るなんて、ひどい人です。もしかしてやっぱり先生は光源氏か何かなんですか？複数の女性に手を出すなんて、最低ですね。私、先生と関係を持ったことを学校の皆さんに話してもいいんですよ。ああ、身の破滅に怯えながら、自らを滅ぼす道を選んでしまうだなんて、いかにも人間的ですね。英語の先生にも振られるだろうし、身から出たサビというやつですね。え？なんですか？ちょっと先生、その顔、面白すぎますってば。やめてくださいよ。今さら泣きながら懇願するなんて、笑える。待ってください。私、成人男性の本気泣きなんて生まれて初めて見ました。笑いすぎてお腹痛い。怖くなっちゃったんですか？私に脅されて泣いちゃったの？急に塩らしくなって可愛い。それに、やっと私の目を見てくれた。ああ、よかった。いい子、いい子です。大丈夫。私、先生を社会的に抹殺するなんて意地悪しませんから。でもね、浮気は、やっぱりダメですよ。え？私とこうなる前から英語の先生と交際してた？勝手に襲ってきたのは私の方だって言いたいんですか？え？何ですかそれ？では、あえて言わせていただきますけど。それが何なんです？だったら何？私と先生が愛し合ったのは事実ですよね。証拠もちゃんと取ってあるんです。言い逃れはできませんよ。あなたは、私のことを愛したんです。その手で。英語の先生と交際していたからといって、今更何だと言いたいんです？あの夜のことは過ちだったと、そう言いたいんですか？やれやれ、がっかりです。先生はしっかりした大人だと思ったのにな。私と真剣に向き合わずに逃げようとしてばかり。大人ってみんなそうなんでしょうか？だとしたら残念なことです。私は先生と真剣に向き合っている純粋な少女なので、ここで先生のいい加減で不死だらな関係を一気に清算しようと思います。簡単なことですよ、先生。扉の向こうに今、あなたと交際していると主張している、例の英語の教師に来ていただいてます。彼女に、私たちが愛し合っているところを見てもらって、大変心苦しいですが、あの人には先生のことは諦めてもらいます。何真っ青な顔してるんですか？ああ、逃げようなんてしても無駄ですよ。先生のここ、もうとっても熱くなってる。私も、 体の芯がじんじん熱く感じているんです。抑えられそうにありません。私の愛から逃れられるなんて思わないでくださいね、先生。